こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。読書について他2編は、19世紀ドイツの哲学者アルトゥール・ショーペンハウエルの付録と本意から、詩作、著作と文体、読書について収めたイワナ文庫版の評論新元集である斎藤任瑞訳表題作は、読書を無条件に称賛するのではなく、他人に考えてもらう行為でもあると捉え、多読が思考の代替になりうる危険を鋭く指摘する。だが本書の目的は読書の否定ではない。自分の頭で考える時間を守り、価値ある書物を選び、内容を自らの判断と結びつけるための厳しい基準を示すことにある。シェアは独自に得た洞察の価値を、著作と文体は思想と表現の関係を論じ、三編は読む、考える、書くという知的痛みを一つの問題として扱う。情報量の多さが読書の豊かさとみなされがちな時代に、量より消化、追随より判断を問う古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、読書を思考の代行として捉える逆説。本書で最もよく知られる主張は、読書とは他人にものを考えてもらうことだという逆説である。読者は本を開くと、著者がすでに選んだ論点、組み立てた推論、用意した言葉の順序をたどる。そこでは自分で問題を発見し、考えの道筋を切り開く負担が軽くなる。ショーペンハウエルが警戒するのは、この軽さを知的活動そのものと取り違える態度である。長時間にわたる多読は、知識や引用を増やしても独立した判断力を必ずしも育てない。わしろ、外から流入する言葉と思考の連続が、内側から考えを熟成させる余地を奪う場合がある。これは読書量の競争を批判するだけの議論ではない。読書後に何を疑い、何と結びつけ、どのように自分の言葉で再構成できるかを問う議論である。現代なら、書籍だけでなく、教約記事、短い投稿、解説動画を際限なく摂取する行為にも当てはめられる。ただし本書は、外部の知識を拒絶せよとは言わない。読書を自分の思考の代用品にせず、思索を刺激し検証する契機として位置づけ直すよう求めている。次に、多読より複読、了承消化し、自分の判断に変えるショーペンハウエルの読書論は、何冊読んだかよりも、一冊から何を自分のものにしたかを重視する。了承は一度通読して終える対象ではなく、繰り返し戻ることで理解の層が深まる対象である。初読では論旨の全体像を追うだけでも、再読では前には見えなかった前提、言葉の簡易、自分の経験との不一致が現れる。こうした往復によって、著者の見解は暗記された情報ではなく、賛否を含めて自分で扱える判断材料になる。本書の言う消化やどうかは、著者に無批判で従うことではない。むしろ自分の思考体系に照らし、使えるものを取り込み、納得できない箇所には留保を置く能動的な作業である。そのため、量旨の選択は時間管理の問題でもある。出版物が多いほど、すべてを追うことは不可能であり、軽率な流行追随は深い読書の時間を圧迫する。実践的には、重要だと感じた箇所を読み返す、要点を自分の言葉で書く。読後に反論や応用例を考えるといった方法が本書の趣旨にかなう。複読は読書の冊数を減らす禁欲ではなく、知識を判断力へ変換するための工程である。一作が守る借り物ではない知識の価値、収録編一作は書物から得た知識と、自分で考え抜いて得た洞察との違いを際立たせる。すでに誰かが述べた内容であっても、自力の思索を経て到達した理解には特別な価値がある。なぜなら、それは単に保存された文言ではなく、問題との関係、理由、限界まで含めて本人の精神の中に根を張るからである。反対に、読んだ直後にはもっともらしく再現できる知識でも、考える過程を通らなければ、状況が変わった際に応用しにくく忘れやすい。本書が学者を含む知識人に向ける批判もこの点にある。蓄積された文献や権威への依存が強すぎると、常識判断、現実への分別が育たないことがある。これは学問一般を退ける主張ではなく、学識と判断力を同一視しないための警告である。読書の前後に考える時間を置くことは、知識を減らす行為ではない。自分は何を問題とみなすのか。著者の結論はどの前提に支えられるのか。別の事例でも成り立つのかを確かめることである。ショーペンハウエルにとって理想的な読者は、他者の権威を最初の答えにせず、自らの考察を試し、必要に応じて補強する人である。そして、著作と文体が示す明晰な文章と独自の思想の関係。著作と文体では、文章は飾りではなく、思想の質と著者の姿勢を映すものとして扱われる。ショーペンハウエルは、難解な語法や横暴な表現によって中身の乏しさを覆う書き方に批判的である。明瞭に考えられていることは、原則として明瞭に表現されるべきであり、読み手を混乱させる不必要な迂回は、深さの証明にはならない。この論点は、表題冊の読書論と密接につながる。読者が他人の思考をたどる以上、著者には自らの考えを正確に伝える責任がある。また読者には、 権威的な語り口や専門用語の多さを直ちに内容の豊かさとみなさない批判的な目が必要になる。もっとも、この辺にはドイツ語の事情や当時の文体への論評も含まれるため、日本語訳だけで細部を完全に追うことには限界がある。それでも、独自の考えを持たずに既成の言い回しを借りる文章への不信、簡潔さと正確さの重視という骨格は明確である。本書は読む技術だけでなく、書く側がいかに他者の思考を導くかも問う。良い読書は、良い文章を見分ける訓練となり、良い文章への要求は、思考の明晰さへの要求となる。最後に、出版物の洪水と流行への警戒を、現代の情報環境へ読み替える本書の鋭さは、19世紀の出版事情を論じながら、情報過多の時代にも通じる点にある。ショーペンハウエルは、世間で広く読まれているものや、一時的に話題になっているものを価値の保証とは見なさない。大量に刊行される書物の中には、短期間で忘れ去られるものもあり、それらに読書時間を使い尽くせば、長く読み継がれる作品や自分に本当に必要な作品に向き合えなくなる。この見方は人気作を読むなという単純な反流行主義ではない、人気広告。周囲の評判といった外的な選択基準から距離を取り読む理由を自分で持つべきだという要求である。現代では新刊通知、推薦アルゴリズム、ランキングが次々に注意を引くため、この要求はさらに切実である。一方で古典だけを絶対視し、同時代の作品を一律に退けるような読み方は本書の実践的な意義を狭める。重要なのは新旧ではなく、時間を使うに値する内容か、読むことで自分の問いが深まるかという選別である。本書は情報の入り口を減らすこと自体を目的にせず、限られた注意力を試作と再読に振り向けるための基準を与える。結論として本書は読書習慣を持つ人、学び直しをしている人、仕事上多くの資料や記事に触れる人に特に向く。一方で速読法、読書記録法、効率的な要約術を求める読者には直接的な手引きではない。ショーペンハウエルが提示するのは技法のリストではなく、読むことが思考を弱める場合も強める場合もあるという根本的で不穏な問いである。そのため賛成できない断定や時代的な偏りを含めても、読者は自分の読書の目的を点検せざるを得ない。実際の利益は読む冊数をいたずらに減らすことではなく、読む前に目的を定め、読んだ後に考え、重要な本へ戻る習慣を作る点にある。三編構成であることも重要で、表題作だけの読書論に終わらず、独自の施策、文章の明晰さ、出版物の選別という論点が相互に支え合う。同種の読書術の本が方法や成果を前面に出しやすいのに対し、本書は読者と著者の知的な依存関係まで問い直す短い文庫でありながら、情報を得ることと自分で理解することの差を厳しい言葉で持続的に考えさせる古典である。ご支援いただける場合は A、ショーペンハウエル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。